したということでしょうね。ということです。
までをご一緒にお聞きいたしました。わずか11節からなる短い一章ですけれども、この一章の間にダビデの身の上に大きな変化が生じています。すなわちこの章の始まりのところでは、ダビデはペリシテの領主たちの一人であるアキシュの配下となってイスラエルの軍勢と戦おうとしていたのですけれども、章の最後の11節のところでは、結局ダビデは戦いに加わることなく、ペリシテの地にあるジクラグの町に引き返しています。一体どういうわけでそんな風になってしまっているんでしょうか。ちょうどこの章の真ん中にあたる6節の言葉に注目をしたいのです。でそこではダビデを自分の陣営に迎えて家臣の一人に取り立てたペリシテの領主アキシュがこんなふうに語っています。6節をもう一度繰り返してお聞きいたします。アキシュはダビデを呼んでいった。主は生きておられる。お前はまっすぐな人間だし、私と共に戦いに参加するのを私は喜んでいる。私のもとに来た時から今日まで何ら悪意は見られなかった。だが武将たちはお前を好まない。ペリシテ人の領主であるアキシュの口から思いがけない言葉が飛び出しています。主は生きておられるというこの言葉です。アキシュは果たしてこの時自分が言っていることの意味というのをはっきり分かって言っていたんだろうか。そんなふうに思われるほどこれは意外な言葉です。主は生きておられる。でこの主というのはヤベという言葉です。つまりこれはイスラエルの神様を表す言葉なんです。例えばこの場面でアキシュがダゴンは生きているんだとかバールは生きている、でそう言ってるんだったら、これはずっと合点がいく言葉です。ペリシテの神々にかけてアキシュが何かを語っても不思議ではない。ところがここではヤウェは生きている、ヤウェは生きておられる、そうアキシュが語っているんです。ヤキシがこんな風に語るということは本当に不思議なことですし、おそらくダビデはイスラエルのサウル王のもとに逃げ出して以来、まさかヤーベの名前を聞かされるなんてことは本人際ないだろうと思ってたかもしれない。しかし今ダビデははっきりとここで聞かされるんです。ヤーベの名前、しかもヤーベが生きておられるのだ、そう言われるんです。でアキシュはそういうふうに語った後、ここで何を言っているか、ダビデについて2通りの見方があるのだということを告げています。で1つはアキシュ自身がダビデのことをどんなふうに見ているのかというダビデの評価です。でもう1つはアキシュ以外のペリシテの領主たちがダビデのことをどのように考えているのか、でそういう見方です。でまずアキシュ自身のダビデに対する評価というのは6節の前半のところに語られています。アキシュはダビデを呼んでいった。主は生きておられる。その後ですが、お前はまっすぐな人間だし、私と共に戦いに参加するのを私は喜んでいる。私のもとに来た時から今日まで何ら悪意が見られなかった。アキシュがダビデについて抱いている評価、これは手放しと言っていいほどのいい評価です。お前はまっすぐだ。お前が私のもとに来た時から今日まで一切悪意は見られない。私に対して悪意を抱いたそのかけらも見つけられない。アキシュはそう言ってくれるんです。アキシュは本当に心からダビデのことを深く信頼をし、陣営の中に受け入れている。そしてアキシュ自身の戦車の御車にさえ取り立てようとする。でもしもペリシテの軍隊の全軍が こんなふうにダビデを見てくれているのであれば、ダビデはどんなにか幸せだったではないかと思います。共に生き、共に戦わなければならない、そういう人たちから全幅の信頼を寄せられて歩んでいくならば、それは本当に幸いなことだ。私たちがこの地上で生きるときにもできればです、私たちはそんな風であってほしいと願うんじゃないでしょうか。しかし実際にはダビデのことを好意的に受け止めてくれる人たちばかりではないんです。むしろアキシュとは逆にダビデのことを突き放して冷たい疑いの眼で見ている人たちの方が数の上ではたくさんいます。アキシュの先ほどのベタ褒めに続いて、そういうダビデのことを決して信頼しない見方もあるのだということを、アキシは最後に本当に短い一言で語っています。だが武将たちはお前を好まない。でこの一言でダビデに対する、冷たい評価があるのだということをアキシは語るんです。で武将たちはお前を好まないと言ってますが、この武将というのはですね、アキシの配下にいる武将たちのことではありません。この時のペリシテの軍隊というのがどういう編成になっていたかといいますと、ペリシテの主な5つの都市からそれぞれに領主たちが自分の町の軍勢を引き連れてこの戦争に参加しています。主な5都市というのはアキシュが治めているガトの町、そしてその他にはアシュケレオン、ガザ、アシュドド、エクロン、その4つの町からも大勢の兵隊が来ているわけです。そしてさらにその他にもですね、この5つの都市のもとで、衛星国家のように営まれている小さい町やあるいは村というのがあるわけです。でそういうところからもそれぞれの村長であったり豪族であったりする人たちが兵隊を引き連れてこのペリシテの陣に参陣しています。でそういうその大小さまざまの部隊を従えている領主や豪族たちのことがここで武将というふうに呼ばれているんです。武将たちはお前を好まないというのはそういう、一人一人です。でアキシはですね、もちろん大きな町ガトの領主ですから、このたくさんに並ぶですね武将たちの中で一目置かれて重んじられている存在ではあります。しかしそのアキシであってもですね、決してペリシテの全軍に命令できるような立場ではないんです。他の武将たち、特にアキシュ以外の4人の大都市からやってきている、その領主たちがダビデのことを信頼できないのだというのであれば、アキシュとしてもですね、そういう意見に抵抗してまでですね、ダビデを戦争に連れていけるとは言えない。それでアキシュはですね、今回のことはどうか嫌だったりしないで、平和にダビデが出てきたチクラグの町に戻ってほしいというふうに頼んでいます。7節のと今は平和に帰ってほしい。ペリシテの武将たちの好まないことをしてはならない。この7節の言葉を誠に丁寧です。本来ならば、ダビデの方からですね、アキシュのところに身を寄せてきて、配下にしてくれと頼んでですね、今アキシュの陣営にいるんです。ですからアキシュはこんなふうに丁寧な言い方をしないで、自分の臣下に命令するみたいにですね、お前は帰れと一言で住むはずのところをですね、アキシュは大変にこうダビデの気持ちをおもんぱかって、今は平和に帰ってほしいのだ、ペリシテの武将たちの好まないことをしてはならないからっていうですね、説明をしてダビデを帰らせようとしている。でここにはアキシュがダビデに対して本当に深く信頼をしているし、まるで友人のように接している、そういう気遣いが感じられる言葉です。でアキシュはそんな風にですね、ダビデのことを本当に心から信頼しているのですけれども、しかし今の場合はです、そういうアキシュの心配りに満ちた言葉というのもですね、かえってダビデを不安にさせるんですね。上辺ではいかにもダビデのことを信頼している、そういう顔をしながら、実はダビデを送り出した後にですね、追っ手なんか繰り出されてはかなわない、そうダビデは疑います。それでダビデは本当にアキシュが自分のことを信頼してくれているのかを知ろうとするんです。上辺では平静さを装いながらですね、アキシュに一つの問いを問いかけて、釜を アキシュの教官本心かどうかをもう一回確認しようとします。8節の言葉です。ダビデはアキシュに言った。私が何をしたとおっしゃるのですか。あなたに仕えた日から今日までにどのような間違いがしもべにあって我が主君王の敵と戦うために出てはならないというのでしょう。ダビデはですね、ここで戦に加えてもらえないことさも不服なのだという口ぶりでアキシュに尋ねるんです。しかし実はこのダビデの言葉遣いというのは大変に慎重に語っています。主に怠らない、何と言ってもここは戦場なんです。そして戦いの場である限り、命のやり取りをしなきゃいけない場である限り、ダビデみたいにですね、非常に微妙な立場でこの戦争に加わっている人というのは他にいるかもしれないです。でことによると、アキシュの側近の中にもイスラエル方と通じているという人がもしかするといるかもしれない。それでダビデはですね、とても言葉を慎重に選びながらアキシュに弾をかける。私が何をしたとおっしゃるのですか。あなたに仕えた日から今日までにどのような間違いがしもべにあって我が主君王の敵と戦うために出てはならないというのでしょう。今日に至るまで一体どんな落ち度が自分にあったのかと尋ねながら、どういう間違いがしもべにあって我が主君王の敵と戦うために出てはならないというのでしょう。でこのダビデの言葉はですね、誰のことを指して主君というふうに言っているのか、誰のことを指して王と言っているのかということによって、実は両方の意味に受け取ることができる言葉です。アキシュはダビデのことを信頼していますから、当然これは自分のことを言っているんだと思ってこの言葉を聞きました。ダビデが自分のことを、アキシュのことを指して我が主君そう呼んでくれているんだと思って大いに振る舞っているんです。しかし少なくともここでですね、ダビデは一言も我が主君の敵サウルと戦うのだという名前は出してないんですね。サウルという名前が出てこない。でそれに加えて注意深く聞いていると気になる言葉が出てくるんです。ダビデは我が主君王の敵と戦うのだと言ってます。でアキシュはですね、ペリシテの都市国家の君主です。武将たちの一人ではあります。でも決してペリシテの王じゃないんです。もしもアキシュが居並ぶ領主たちの間で我こそが王だなんてことを言ったらですね、これは途端に他の都市国家の領主たちから反発を招いて攻め滅ぼされるに違いない。だからアキシュはこのところでも他の領主たちのことを尊重してダビデを戦争に連れていけないわけです。そういう意味ではアキシュは領主の一人であるし、非常に重んじられてはいるけれど王ではない。ところがダビデはそういうアキシュに向かって、自分は我が主君王のために戦うんだというふうに言います。でこれは聞きようによってはですね、ダビデがアキシュのことをうんと敬ってですね、他のペリシテの領主たちも一段上に置いて、敬っているから王と呼んでるんだというふうにも聞こえます。しかしもしかするとです、これは聞きようによっては今敵方にいるサウルのために戦うのだということを言っているのかもしれない。何と言ってもサウルは王なんですね。我が主君王のためになぜ戦争に出ちゃいけないのか、これ裏切るんだって前提で聞けばですね、ダビデはやっぱりこの戦争で裏切ろうとして出て、戦場に出かけようとしているんだというふうに聞くことだってできるんです。ダビデがこんなふうに注意深い言い方をしているのは、もしかするとアキシュのそばにサウル王に通じているスパイがいるかもしれないということを考えているからです。ダビデがはっきりとサウルに歯向かった、イスラエルに敵対することを言ったという言質を取られてはかなわない。それでダビデはですね、大変ぼかした言い方をするわけです。そして実はこういう言い方をするような事情があるためにダビデは信用されないわけです。ペリシテの武将たちはダビデを好まない、あんなのは戦争に連れて行きたくないって言われちゃうんです。もしこれから戦う戦いの戦況が自分たちに不利になったら、きっとダビデは寝返ってイスラエルの王サウルのために戦うようになるだろう、自分たちの首が差し出されてはかなわない、そういうふうに言うわけです。 主はですね、そういうダビデにして他の天使でも漁した人は全然違う判断を下すわけです。ダビデがサウルの剣を逃れて自分のところに身を寄せてきたその日から今日まで、アキシュとすればダビデはずっと忠誠を誓ってその通り行動してきた、自分はその姿を見てきたと思っているわけです。ダビデに限って自分を裏切るようなことは決してないと信じきっています。それでダビデの問いに対してアキシュは窮節に答えるわけです。アキシュはダビデに答えた。私には分かっている、お前は神の御使いのように良い人間だ。しかしペリシテの武将たちは、彼は我々と共に戦いに登ってはならないというのだ。だからお前もお前と一緒に来たお前の主君の部下も、明日の朝早く起きて日が昇ったら出発しなさい。アキシュの返事面白いんです。私には分かっている。何を分かっているのか。ダビデが神様の御使いのように良い人間だということを分かっている。しかし同時にこの戦争においては非常に微妙な立場に置かれていて、他のペリシテの漁師たちからは決して信用されないということ、その両方のことを分かっている。自分はそのことをわきまえている。だからお前はこの戦争には加わらないで自分の出てきたチクラブの町に帰るように、そう言っているわけです。結局アキシュはですね、ダビデの疑心暗鬼、ダビデの不安をよそに、どこまでもダビデのことを信頼しているんです。お前は神の御使いのように良い人間だ、そういう言葉を聞かせています。主が生きておられる、そういうふうにダビデが聞かされて驚いたのと同じように、おそらくこの言葉もですね、ダビデは本当に驚いた言葉だろうと思います。お前は神様の御使いのような人間だ。ダビデにはとてもこの言葉印象に残ったに違いないんです。でところで、しかしこのアキシュのような見方っていうのは、これアキシュのあくまでも個人的な見方であって、ダビデについては他の見方もあるんだ、むしろ数の上ではそういう見方をする方が多かったんだとさっき申し上げました。他の武将たちのダビデへの評価です。でそれによると、ダビデは裏切り者であって信用に値しないということになるわけです。でことに、このペリシテの武将たちがダビデについて語っている言葉の中で大変印象に残る言葉が語られています。4節のところですけれども、ペリシテの武将たちは苛立ちながらこんなふうにアキシュに言うんです。この男は帰らせるべきだ。彼をもともと配置したところに戻せ。我々と共に戦いに向かわせるな。戦いの最中に裏切られてはならない。でこの戦いの最中に裏切られてはならないというふうに武将たちが口々に言ってます。でこれは今から戦場に向かわなきゃいけない人たちとすればですね、最もないなんですが、実は原文の通りにですね、ここを訳すとどう書いてあるか。戦いの中で彼が私たちにとってサタンになったら困るって書いてあるんです。で、新教訳聖書にはですね、きちんとそのサタンっていう言葉が訳し出されていないんですけれど、実はペリシテの漁師たちはダビデのことをどう思っているのかっていうと、あれはサタンだって思ってるんです。自分たちはこれから戦争に出かけなきゃいけない。ところが、その戦争に出かけていくときに、サタンが一人自分たちの陣営に紛れ込んでいるって言います。そして戦いの最も肝心なところでこのサタンが動いて自分たちを敵の手に売り渡すかもしれない。でそうされてはかなわないから、このサタンは戦場から退けて後ろの方に下がらせなきゃいけないんだ。ペリシテの漁師たちはそういうふうにこの4節で語っているんです。漁師たちはダビデを見て、こいつはサタンだ、上辺はおとなしく従順そうに見せかけているけれども、きっと裏切るに違いない、そういうふうに言っている中で、ただアキシュだけが違うことを言います。私には分かっている、お前は神の御使いのように良い人間で決して私を裏切らないんだ、そういうふうに語りかけています。でこういうダビデについてまるっきり逆の評価が語られているというのがこの29章のところです。一体ダビデは本当はどっちなのかということが は問われる、そういう章です。で、今までサムエル記を聞いてきた中で、実はダビデはアキシュが言うようなですね、決して裏切らない人物としては行動していなかったように思います。アキシュのことを欺いていろいろな献上品をアキシュに差し出すときに、これはイスラエルの者たちと戦っていた戦利品です、そういうふうに言いながらアキシュにいろんな献上品を捧げて、そしてアキシュの信頼を勝ち取ってきた、でそういういきさつがあります。ですからダビデ自身はですね、アキシュに対して常に本当のことを語っていないという後ろめたさをどこかに抱えたに違いないんです。そしてダビデがそういう後ろめたさを抱えている以上はです、他の君主たちから言われる以上に、もしアキシュからですね、お前はサタンで裏切り者だと言われたら、ダビデは本当にそうだと言わざるを得ない、まあ、心当たりとしては十分すぎるくらいのものがあるんです。ところがそういうダビデに向かって一人だけアキシュが違うことを言っているわけです。お前は決してサタンなんだじゃないんだ、お前は見つかりよりいい人間だ、でそうアキシュは言うんです。一体全体本当のダビデはどっちなのか、大方の人たちはダビデを見て、あれは偽り者だ、サタンだと言います。でおそらくダビデ自身心の中ではですね、そういう言葉を聞きながら反論できないなと思ってたかもしれない。主君であるアキシュに取り入って信頼を得ようとするあまりアキシュを欺いてきた、偽りの献上品を届けてきたということはダビデ自身が他の誰よりもよく承知をしているところです。ところがそういうダビデに向かって、お前は神様の御使いなのだ、良いしもべだという言葉が突然聞こえてくる。お前が裏切らないことを私は知ってる、そういうふうにアキシュが言うんです。主は生きておられる、お前はまっすぐな人間だ、そうも言うんです。で実はダビデはこのアキシュの言葉に救われていきます。もしアキシュがダビデについてお前まっすぐだと言ってくれずにですね、黙ってしまったらどうなるか、もちろん歴史に異譜はありませんから、なかったことを想定してもしょうがないんですけれど、しかしあえて考えるならば、ダビデがですね、居並ぶペリシテの武将たち全員からですね、お前はサタンだ、裏切り者だと言われたら、私は裏切り者ではないということを証明しようとして真っ先にイスラエルの軍勢に聞き込むというようなことになってたかもしれません。あるいは開き直ってですね、ペリシテの武将たちの中で、そうだ、私は裏切り者などだと言って切り殺されてしまったかもしれない。どっちに行くにしてもですね、運よく生き延びることができたとしても、ダビデはペリシテにもイスラエルにも刃を向けた裏切り者だということになる。そうするとその後のですね、ダビデが王になる道、サウルの後に王になっていく道というのは閉ざされざるを得ない、そういう瀬戸際のところに実はここでダビデが立たされていたんです。ところがアキシュがダビデを深く信頼してくれればこそですね、ダビデはそのアキシュの信頼を裏切らない平和にスクラムに変えていきます。で、そういう仕方で大変不思議なことですけど、ダビデは名脈を保つことが許されて王となってイスラエルに仕えるというその道が守られた。このダビデの物語、大変ここでは不思議なことが起こっていますけど、しかし実はこういう記事を聞きながら、このダビデについて語られていることというのは、私たち自身についてもこれは呼びかけられることではないだろうか、語りかけられていることではないだろうかというふうに思うのです。ダビデがここでは一体何者なのかということが問題になっていましたけど、しかしそれならばここにいる私たちというのは一体何者なんでしょうか。私たちは神様に従うまっすぐなしもべなんでしょうか、それとも偽善者であって、上辺は神様に仕えているようだけれども本当は欺くもの、サタンに組みするものなんでしょうか。 ダビデはこの日、アキシュの言葉に救われて自暴自棄にならずに、自分の町に帰っていくことができました。しかし私たちの場合はどうなのか。実は私たちにも語りかけてくださる方がおられるのだということを、このダビデの記事を聞きながら私たち思い出せるんじゃないでしょうか。でしかもその方というのはですね、私たちのあらゆる弱さと、あらゆる欺きを承知しておられて、しかし自らそのために十字架におかかりになって、私たちの偽りと罪を全て清算した上でおっしゃってくださるんです。お前は以前は罪の中をさまよう汚れたものだったかもしれないけど、今や清いものとなっているのだ。そうおっしゃってくださる。もう罪を犯さないように安心していきなさい。そういうふうに呼びかけてくださる方が私たちにはおられる。とても不思議なことなんです。この日神様は異邦人であるアキシュの口を通してダビデに語りかけられました。そしてこの語りかけによってダビデはなお神様の民イスラエルに仕えるものとなる、そういう道を開かれました。しかし私たちにもですね、今晩神様が語りかけてくださる、そういう言葉があるのだということをもう一度改めて覚えるようでありたいです。私たちの弱さであったり背きであったり、あるいは神様抜きで生きてしまうようなですね、そういう至らなさというのは確かに私たちにはあります。私たちはどんなキリスト者でも、あるいはどんな牧師でも24時間いつも神様とイエス様のことを持って生きているようなことはできない。私たちは気がつくとですね、いつもイエス様のことを忘れて神様抜きで自分の思いを行おうとしてこの人生を生きてしまっている自分自身というものに気づかされることがあります。そしてそういう私たち自身の姿をですね、批判的に見るならば、本当にお前は神様のものなのか、偽りだらけじゃないかと言われても仕方がないんです。ところがそういうふうに本当に無数の声が私たちに伝えかけるとしても、ただ一つの声がです。私たちに呼びかけるんです。お前は清らかなものなのだ。お前はまっすぐなものなのだ。私に従うものなのだ。そういうふうに呼びかけてくださる方がいらっしゃいます。そして私たちはそういう方の呼びかけに聞き従って新しい道を生きることができるようにされていくんです。ダビデがここで思いがけない仕方で神様の呼びかけを聞く。主は生きておられる。そしてお前はまっすぐな人間なんだと言われて歩んでいたみたいです。私たちも実は主イエスキリストという方を通して、あなたは私のしもべであるのだ。私に従ってきなさい。そういう呼びかけが伝えられていることを覚えたいのです。主は生きておられます。そしてその主が、お前はまっすぐだ。お前は私に仕えるしもべだ。おっしゃってくださる御言葉を聞かされて、しもべとしてふさわしい歩みをもう一度ここから始めたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは本当に意外な仕方でダビデの弱さとまた偽りとを清算してください、新しい道をダビデに開いてくださいます。しかしそれ以上に私たちには本当に確かな罪の清算をしてくださった上で、お前は私のものなのだという御言葉をかけてくださいます。主イエスキリストを通して私に従ってきなさいという呼びかけを聞かされ、私たちはそれを信じて主についていく決心を固め、洗礼を受けてキリスト者とされました。どうぞそのように呼びかけてくださる主の御声にいつまでも耳を傾けて歩むことができますようにお導きください。この世のすべての出来事やまた私たち自身の内なる声があなたに逆らう弱いものであるのだという言葉で満ちるとして、主イエスキリストがご自身の十字架を指し示しながら、いやお前は清らかなのだ、お前は新しくされているのだ、語りかけてくださる その御言葉をどうか私たちが聞き取り続け、またそれを信じて歩んでいくことができますようにお導きください。そのように主に清められたものとしてあなたが備えてくださる新しい生活の務めをどうか私たちがそれぞれに果たしていくことができますようにお導きください。夜がやってきています。どうか私たちに主のうちに行こう安らかな安息を与え、そして明る朝また主のしもべとして再び立ち上がることができる力を回復してくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
ご協力いただきます。賛美歌29、833。